はい、皆さん、ドイラジオ映画凡人が集いラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、怪物といえば、怪物くんなこたつと、
怪物人間おまけと。
怪物といえば、ハルクを怪物と呼ばないでよ。ハタと。怪物といえば、エイリアンが思いつきました。チャムレイです。
なるほどね。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなくでも人の民情に笑顔をしないよりも映画なしでは生きられない方になってしまった通称映画凡人たちが集まって全く持ってみない話を付き合ってお届けする映画世話だと憧れている番組です。イ
エーイ
イエーイ。ということで3月の4日となりました。3月だ。ラインナップご紹介いたします。まずですね、なんかクイズやりましたドイフェブレットシングスチャムレイ、そして暗い映画ではビロシさんからいただきました怪怪怪怪物というのをねやっていきます。それでは参りましょう。第154回イゴシドイラジスタート。ほいっとほいちょい。3つ負ける戦クイズ。
何？
イエーイ。
なんか名前が変わったな。
3つ負ける戦ご存知ですか？
マッツミケルセン。
お、知ってるね。マッツミケルセン。
マッツミケルセンは知ってる。
マッツミケルセン知ってますか？ってことはあのマッツミケルセンのね頭の入れ替えるとこ3つ負ける戦になるわけですね。これねあのスプーナリズムって言うんですよ。日本語で言うと語音転換ね。マイケル・ジャクソンをジャイケル・マクソン。
ああ
マークパンサーパークマンサーみたいな、
カートコバンコートカバンみたいな、
そうそうそうって言うんですよ。これスプーナリズムっていうね、
名前があるんですね。
そうなんですよ、
スプーナリズム、
ね、はい。でこれをクイズにしてるねあの YouTuber がいたので、あのカプリティオっていうねところがクイズで出してたんで、ちょっとやってみたいなと思ってね。これやってみていいですか？
どうぞ。
自由だ
な。ネマルサマツはもう終わったと。
終わったんだ。
まあまあ第、まあ、バースシーズンもう負けさん買ったんじゃないですか。
メダルもらってたけど、
ね、メダルをあげたし、ね、
あ、そうか、そうだった、メダルもらってた、
うん、ということでね、なんかハムトンクスみたいな、コングキングみたいなね、
あ
そういう感じのクイズ。あのこう得意な人不得意な人すげえ出るタイプのやつなので一回ちょっとやってみたいなと思ってね、はい、だから答えとなる言葉の前半と後半の一文字を入れ替えて答えてください。脚響とかね、そういう洋音だ、マイケルジャーのジャーとかは一文字扱いですね、うん、それで一文字、うん、であの問題文中の言葉も入れ替わってますので、あの注意してください。
難しい、
うん、であともう一つね大きなルールありまして、例えばこう熱々のご飯みたいな、そういうの場合はねゴツゴツのアハンみたいなね、あの繰り返しが発生している場合はこうまとめて入れ替える。ね、ジョジョラビットだったらララジョビットみたいな、わかります？まあ、一応早押しにしますけど、
めちゃくちゃ苦手だ。
正解は正解した人は2ポイント後藤はマイナス1ポイントなので、何回でもとりあえずはね挑戦できるという、
何ポイント選手です
か？あ、選手じゃないです、全部で7問
はい、
はい、あります。
多く取ったが勝ち、
多く取った方が勝ちですね、
はい、
多分めちゃくちゃ苦手です多分。
まあ、1問目で雰囲気をつかんでくれればな。では問題いきます。問題、じゃらん。映画スイルドワピードコーパースンボでスイソンジェテイサムと共演したロ・ザックの愛称で親しまれる俳優は誰でしょう？
はい
はい、 おまけさん、
ジョエイン・ドンソン。
正解、ジョエイン・ドンソン。
お
ー、ジョエイン・ドンソンね、みんな
大好き。
ジョエイン・ドンソンです。
すごいわ
これは。
でもなんか
これは
いつも使わない頭使ってる。
これは頭疲れるぜよ。これはね10倍ぐらい疲れる
よ。これ入れ替える作業がね、うん、一個入ってくるからね、うん、じゃあ2問目いきますね。問題、じゃらん。ジタジオ素振りにおいて小矢崎ミローが監督した2つの作品といえばザクリココカからとあと1つは何でしょう？
はい
はい、キャブレイ。あ、ちょい、笑ってる。
待って、仮暮らしのアリエッティ。
違う。
え、もうなんかいろんな意味でちょっともう
違うし、それ米林監督だし。
はいはいはいはい。
はい。ガールさん。
瀬戸元気。
瀬戸元気正解。
え、瀬戸元気って言わないのそれは。
違うよ。だから、あの、ジョエイン・ドンソンって言ってんだから。
そ
う。瀬戸元気です。この世界では。
伝わってないですよ、皆さん。
三つ負ける線が正解ですからね。
そうそう、三つ負ける線がね。
なので、瀬戸元気は分かってるけど、もうなんて言ってるか全然分からなくて。
瀬戸元気。
宮崎五郎
そうですね、うん、宮崎あこれ言った方がいいですね、
宮崎これなんて書いてました今、
ごやざきみろで、あのスタジオジブリはジタジオスブリになっておりますね、
なんか汚い
で、ザクリココカからはコクリコカから
わかんないよ。
となっております。
ガチャガチャしてるわ。ガチャガチャ。
ザクリココカいいな。
なんかいいですね。
まあ先ほどのね、あの1問目もあのちゃんと言いますと、スイルドワピード、コーパースンボ、これはワイルドスピードスーパーコンボ、ね。
それ分かった。
はい。の、スイソンジェテイサムはジェイソンステイサム。ロザックは、ザロックということですね。はい。こんな感じでね。いつも使わないあの感じの頭を使っていただければなって。でおまけさんはプラス2点ついてます、
ね、
瀬戸元気、
瀬戸元気、
瀬戸さんが元気ってことです、
うん、
はい、では問題です。じゃらん。2003年にリリウッドハメイクもされた、現代をイ・ザタリアン・ジョブという刑務所を出所した男がチームを組んで400万ドルの金塊を強奪し、イタリアのパトカーとイギリスのミニが派手なチェーカイスを繰り広げる冤罪絵画といえば何でしょう。さあこれはリリウッドハメイクされてますよ。
はい
はい、おまけさん、おまけさん、いけるか、おまけさん、
いけるわ。
ダニーダニー、
はい、ダニーダニー、何ですか。
もうちょっとこれ苦しくなるな。
何ですか。
ミー作戦、
はい、ダニダニミー作戦正解。ね、元はあのミニミニ大作戦なので、
はいはい、
そういうこと、
はい、繰り返しがあの発生しているので、うん、一気に入れ替えてダニダニミー作戦ですね、
うん、なんかこれねあれだよね、面白くて笑うっていうかバカバカしくてなんかもうわけわかんなくなって笑えてくる。
あ、でも全然ちゃんと正解できるじゃないですか。余裕ですね。
余裕なの。すげえ考えるよ。
俺は疲れるな。
チャムレは普通にクイズが間違ってただけですからね。
そう。
カリ暮らしのアリエッティだとしても、ね、
ヨネさんで
した。アリ暮らしのカリエッティって言わなきゃいけないですからね。さあ問題です。じゃらん。日本語に訳すとムムアジョーとなる、一本のパンを盗んだことをきっかけに結果として19、
はいはい、
はい、ガールさん。
ミ
一発芸するような感じになってる。
ミレゼラブル、
はい正解、ミレゼラブル。
あ、ね、あ、
問題読みますと、
これ簡単だな。これ
結果として19年も牢屋で過ごすことになったバンジャルちゃんの、生涯を描いたエージカルミューイガは何でしょう。
エージカルミューイガ、
まあね、本物は、レ・ミゼラブルなので、うん、ミレゼラブルが正解です。ガールさんも並びました、うん、4ポイントずつですね。これいかにいかに笑わずに言えるかみたいなところもね、
そこですね、
ありますね。
場が荒れるなこのクイズ。
さあ問題です。5問目、じゃらん。ベルギーのデンドバシネを原作としたスティーブン・スピルバーグ監督による初のアリーディスニメーションで、主人公の少年タンタンと犬のスノービーが活躍するエドベンチャー映画は何でしょう。
なんだっけ、
これいけそうじゃないですかこれ。
はいはい
はい、ガルさん。
ダンダンの大冒険、違う、
残念、ちょっと違いますね。
あ、タイトルが違うのかな。
はいはい、おまけさん、
ちょっと待って、もうこれほんと頭ボーっとしてきた。
頑張れ、
はい、
ボンボンの、
はい、
これちょっと苦しくなんだけど。はい、なんだっけ、ボンボンの体験。
ええ違います。
あれ、
残念、ちょっと違った今。
あれ、
はい、
はい、
あ、ボンボンのタウケン、
正解、
ヤンボンの
タウケン。
あ、くそ、
ボンボンのタウケンですね。残念でしたね、畑さんが今。
あ、
すごい、
よかった、取った、
体験じゃないですね、
うんうん、やばい、なんか引っ張られた。
ボンボンのタウケンね、 まあ、正確に言うと、あの、ボンボンのタウケン、ヒニコーン号の湯密というね、あの、サブタイトルがね、一応ついてますんで、
絶対無理だ
よ。これは無理ですね。タンタンの冒険、ユニコーン号の秘密っていうね。う
ん
う
ん、大冒険じゃなかったか。
スティーブン・スピルバーグはそのままなんですよね。
ね、確かに。
これ入れ替えが発生してもね、何も変わらないという。
本当だ。
うん、こういう人は大事にしていきたいですね。大事に。さあ、では問題、6問目です。じゃじゃん。魔王ソサユキ監督が前作ダンシーファンスに続いてマトキモサヒロを主演にしたことで話題となった大学の相撲部を扱ったエメディー小
岩は、はいはい
はい、ガールさん、
不幸死んじゃった
正解、不幸死んじゃった
死んじゃったじゃねえかよ
なるほどね。
あのね、実際はですね、あの、四股踏んじゃったですね。まあ、今回は、周防正行監督が魔王ソサユキ監督、うん、ダンシーファンスね、これファンシーダンスですね、うん、あの、ね、畑さんに紹介していただいたね、マトキモサヒロはモトキマサヒロということですね、うん、ということで、フコ死んじゃった
死んじゃった
ガーラさんもということでね、ラストの問題となりました。
お、
うん、簡単です、ね、もうぼーっとしてきた本当にぼーっと
してきた。さあ、ラスト問題いきましょう。問題、じゃらん。早子みるみの主題歌、ないは穴、ソミは木の種が有名な OL 高島大江子が親類のいる山形に滞在する伊香畑多紗夫監督のエニメ映画といえば何でしょう。主人公高島大江子ね、伊香畑多紗夫、
はいはい、
ガールさん、
ポロイデオロオロ、
あれ若干違う、
あれ
若干違う、
え、今の違うの、
もう一回言ってみます、
もう一回言ってみましょうか、
はい、
ポモイデオロオロ、
正解、ポモイデオロオロですということで計算するとガワラさんが8マイナス2で6ポイント、おまけさんが4引くマイナス1で3ポイント、そしてチャムレイがすごいマイナス1ポイント畑さんが2ポイントということで6ポイント、ガワラさんが優勝です。おめでとうございます。3つ負ける選手を獲得ね、3つ
負けだな、
3つ負ける選手、これもあげますね、
同じメダルじゃん、
金メダルおめでとうございます。
で、はい、すごいカロリーを使うクイズだからもうちょうどいいですね、
確かに、
そうですね、はい、ということで、ね、こういうのも今後ね、挟んでいこうかなって、ね、思ってますね、頑張っていきましょうね皆さんね、クイズにどんどん強くなろう
何を目指してる
おやじ
ドイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はチャムレイです、よろしくお願いします。
はい、
はい、チャムレイさん、本日はどんなものをね紹介してくれるんですか。
私音楽聴くのが好きなんですよ
ね、そうですよね、う
ん、でよく YouTube で、うん、なんか流しっぱなししながら支度をしたりとか、うん、なんか、
うんうん、
作業することが多くて、
あ、いい、優雅
優雅、うん、それで私が最近見つけた、
うん、
いいね YouTube アカウントを3つ、
はい、
行ってこうかなと思います。
それは音楽にまつわるってことなんですか。
そうですね、全部音楽です。はい、
前振りはもう終わりですか。
うん、終わりです。
なるほどね、 YouTube の音楽のアカウントをね、
うんうんうん、
ね、チャンネルを見つけたということでね。
そうです、なのです、なんか、うん、新しいのもあるんですけど、うん、全然昔からあって私がたまたま最近見つけたからっていうのもあります。
うん、もう大御所みたいな。
でもなんか、
うん、
あれだね、アカウントで言ってくるっていうのはなかなかあんまり聞かない、ね、まあ、うん、わかんない、今時あんのかな。
うん、
どうな、まあ、YouTuber はアカウント単位だしね。
あ、そうね、
あ、そうですね、結構流しっぱなしな時が本当に多くて、
うん、
でたまたま見つけてチャンネル登録を
あ、チャンネル登録、ね、
します、
うんうん、はい、
の3つです、
うん、
じゃあ振らせていただきますね。私が最近見つけたいいね YouTube チャンネル1つ目、
はい、1つ目がチャンネル名が The First Take っていう、
The First Take、
そうです、結構多分最近にできたんじゃないかなと思っています。知ってますかね。
わかんない、チャンネル登録者数37万相当数います。
あ、そうなんですね。でもあの上げてる本数はね少ないです。
これどういう
でこのなコンセプトが、はい、アーティストの一発撮りのパフォーマンスを、はい、なんかよりリアルに鮮明に伝えるコンテンツを届けるみたいな。
一つのアーティストがどうこうじゃなくていっぱいいるんだこれ。
そうですね、いろんなアーティストさんが一発撮りで、
なるほど、
自分の曲かな、
うんうんうん、最近だとまあだからここいる感じだと、まあ、足立かなとか滝山宗志くん、
鬼滅の刃の
リサとかね、
うんうん、の曲とか、
はい、加藤ミリアとかもいるし、
そうですね、
リトルグリーンモンスターもいる、いろいろいますね、はい、
うん、で私基本日常あまりテレビを見なくて、うん、最新でこう人気とか、うん、巷で話題の歌手の方とかあんまり知らないんですよ、
うん、
なんですけどここに出てる方は割と比較的若めの方たちが出てて、
うん、
最近の方も知れるし、あとでもゴスペラーズとかも出てて、
そうね、
はい、
ちょっとこの中だと異色の並びに感じますね。
そうですね、うん、でもまだまだ本当に数が少ないので、
あ、そうなんだ、
そう、好きなアーティストさんとか出てこないかなっていうのもちょっと、
あ、好きなアーティストがいるわけじゃないのに、
え、そうですね、うん、
聞いて好きなんだ。
なんかそういうこうライブ感というか、こうちょっと皆さん初めとかちょっと緊張してるんですよ、一発撮りだから。
へー、
そういうのも若干おのおのなんかあって、
うん、
でギターならもうギター一本で弾いてるのも
あるし、あ、だから本当にこれあれだ、だからそれこそ一回しか撮らないよっていう、
そうです、
テーマ、テーマっていうかあれなんですね、
そういうコンセプト、
うん、ミスったりできないんだ、うん、だからミスったらそのままだよっていう、うん、
あ、そうだと思いますね。
へー、
なんかどれかおすすめのやつないですか。
なんだろうな、
まあ一個ぐらいはなんか見ないと。俺リサがいい
リクエストあったから。
あ、The First Take、 なるほどね、
あ、ちゃんと動画なんですね、
はい、
すごいね、口の運動するんだ。
結構皆さんやってる、最初に声の、
こうやってまずスタジオ入ってきてマイクの立つところから始まるんだね。
うこういうなんか人それぞれの、喋る人もいます、喋んない人もいるけど、
うーん、
リサの場合はこれ紅白出る前かな。そうだね、そういうことだよね、うん、ちょっと
演奏も生演奏なんだ。
ああ、伴奏、
いいんですよね。
じゃあこれボーカリストはボーカルだけだけど、ギターとかで弾き語りだったらもうギターも弾いて歌ってる、
うん、そうです、自分で弾いて歌ってる人もいる。
すっげー、あ、これ俺も見たいわこれ、
うん、
うん、
あ、じゃあゴスペラーズは
もう
ゴスペ
ラーズ、もうみんなで声
だけだ、
アカペラをやってる、それもすごいいいです、
はいはい、
ゴスペラーズ、
つかなんならゴスペラーズだっていつもやってるぜぐらいの、
そうね、そうね、もうない
な、特別感ないじゃん、ないじゃん、
もうね、慣れてる感じある、最初も。でもそういう表情とか雰囲気見るのもすごく好きなんですよ、は
い
は
い
は
い、だ人によって変わるっていうの
ね、そうそう、
はい、まあ僕はもうアニソンが死ぬほど好きなので、
うん、
あ、もうアニソンってタイアップ曲でもアニソンってついてればもう、
うん、
あの好きになるっていうそれはなんか
肩書きが
違うんだじゃない違うフィルターが入っている、うん、もうそういうね、そういう感じになっちゃってる、ね、じゃあもう全ての曲にアニソンつけばもう何でも面白く入れちゃうみたいな、ちょっとそう、当たり前だけどうめえな、
うん、
あのポップガードにさ、こん鼻ピッターつけてからさ、
ね、歌い出したじゃん、最初ね、でしたね、
うん、そういうなんかレコーディングシーンとかもさ、プロモーションビデオとかにさ時々入ってくるけどさ、うん、歌い出しの瞬間とかを切り取ってあんま見たりしないからさ、
そう、ね、
なんか人によっていろんな儀式とかありそうだよ ね、
まあ、
ね、
あります、あります、うん、みんな
こんな鼻すりつける人の見たことないよ
あとマイクとのこう自分の声の伸びとかちょっと調節したりする人とかもいて、
うん、そうよね、
うん、そういうの見るのいいねって思う、
それ確かに一つ一つ全部見てったらいろんな特徴が
はいはいはい、
ありそうだね、
ねえ、思います。
なんか自分がカラオケとかで歌う時のフィードバックもできそうだよね。自分の歌い方はじゃあどういうのに合ってるんだろう、
うん、
それは行き過ぎ
ちょっと分かんないけど
そこまで考えてカラオケに行ってなかった、
うん、いや 歌上手くなりたい人とかね、
まあそれはなんか真似したい人の方かな、
うんかうん、これカメラも全部この横から撮るやつなんですか。
いや、ゴスペラーズとかもみんな全体でこう各々にあるとかもありますね。このリサさんはこのここの方、
うん
うん、
ね、だからなんか、まあ、2、3台カメラは、まあ、
これぐらいしかできないけど、
ね、うん、多分そうですね、
はい、
こういう感じ
で1曲まるっと、
そう、歌い終わった後のリアクションとかも、ね、撮ってる人を見ると なんかそういう素を見る感じがいいなって思いますね、はい、一つ目がこのザ・ファースト・テイクっていう、
うん、
チャンネル、
チャンネルです。
面白い面白い、なるほど。
うん、確かに今後ね一番増えるので3ヶ月ぐらいってことはやっぱりこれからどんどん
出てくるのかな、
アーティストが増えていくだろうから、
そうですね、
うんうん、
確かにチャムレーの好きな何が好きか知りませんけれども、
う
ん、
と人も出るだろうと、うん、
久石譲とか急にオーケストラ連れていく
聞きたい、
スタジオが大変
歌えてるあれじゃないですか
そうですね、はいはい、歌い手がいないからな、はい、まあ、うん、
まあ、なんなら久石譲が歌ってもね、
そうですよ、
歌ってますからね、
あそうなんですか、
確かね、
そうなんですけど、
ということでね、じゃあ次のいきますよ、
はい、
はい、私が最近見つけたいいね YouTube チャンネル2つ目、
2つ目がプラチナジャズっていう、
ジャズ、
はい、
あ、ジャズも好きなの、
ジャズ好きです、
へえ、いいじゃない
そうで、このアカウント、アカウント、チャンネル、そう、これです、
こちらは 16.8 万人の登録者いらっしゃいますね、
はい、でこのチャンネルは、うん、なんか調べましたところ、
はい、
ビクターエンターテインメントっていう、
はい、
なんかレーベル会社が、うん、スウェーデンの音楽家にプロデュースを依頼して集められたジャズミュージシャン、
うん、そうね、だから海外の方、スウェーデンのね、
そうです、
多分方が演奏してる、
そうで
日本のアニメなの、
そうなんです、これがそのアニメソングまたはアニメサントラのジャズカバー、
タンクがいい
それそのままちゃ
うので
それはちもっと違うので、
はい、聞かせて、
でこれはあの見てほし
い
やつがあるのでちょっと見てもらっていいですか、
はい、
でお邪魔女ドレミの
やった
ー、
何
やつがねあるんですよ、
もう全部好き、あ、俺
バックがねピンク色のやつです、
ちょっと時間いたらアニソン聞いちゃうからな、
でこれは本当になんかあれ、私プリキュアかも、プリキュアかも、
なんだよ、
あれ
なんだよ、
あれ待って、ちょっと、あ、これですか、
プリキュアですね、
失礼いたしました、
さすがだわ、
プリキュアの時のやつですね、
そう、
はい、最初ね、
でこれは本当にたまたま見つけて、うん、あ、なんかなんでなんだろう、本当に覚えてないんだけど、なんかいいなと思って、うんうん、なんか作業してて、
いや、一回 サムネ見て、あ、聞いてみようと思ったってことだよね、
なんでだっけな、
そうじゃなくて、
断然2人は、うん、プリティキュア
ちょっと出会い方本当に覚えてないんですけど、なんかで、なんかで
プリキュアはもともと見てた、
見てます見てます、でこの曲も知ってる、
うん、
だけどなんか作業しながら、うん、あ、なんかかかってんなと思ったけど、あまりにも良すぎてこうもう作業止めてずっと見てて、
じゃあ勝手にこうなんか
次へで出てきたんだ、
うん、ですね、
プリキュア流れとかで、
うん、かな、はい、
はい、
ちょっと皆さんに見てもらいます、
うん、あ、これもライブ動画なんですね、
そうです、
やば、
めっちゃいい、これ
歌うの、
え、歌詞はどうすんだろうな、
英語ですね、英語で、
英語全然わかんない、
英語じゃないのかな、
あ、でも
英語ですね、
英語っぽい、
このアレンジがもう最高にいい、
うん、だからやっぱこういうビッグバンド的な感じですか、全部が
そんな感じなんじゃないかな、
うんうん、
同じ人たちがやってる、
だからジャズもいろいろあるからね、
基本そうですね、
うん
う
ん、
これ夜ご飯とか食べながらお店で聞きたい、
めっちゃいいですね、
超いい、あ、これ俺も登録するメンバーはいつも一緒、
いや、多分曲によってちょっとずつ違ったりもしますかね、
うん、多分その時集まった人でやれるとかでやって
る、ドラジスタイル
まあまあジャズはもともと人を選べない色眼鏡でやれるんで、
あ、じゃあ歌う人も結構男女とかバラバラ、
そうですね、うん、うん、
あ、別にこの人がボーカルとか決まってるわけでもないんだね、
じゃないですね、なんかナウシカとかもあったんですけど男の人が歌ってるのも確かあった気がする、
あ、性別も気にしないんだ、気にしないっていうか、まあアレンジだからね
かな、でその先ほど言ったそのスウェーデンの音楽家さんがピアノもやるって言ってたから、もしかしたらこの手前の人かな、多分、
うーん、
うわー、そうなんですかね、この、
あー、しかも連弾だったんだ、
うん、
うえ、
そう、アレンジがすごい効いてて、
うん、
いい、
おー、いいよな、こう露骨に楽しそうだもんな、
そうなんですよねそう、みんなそういいですよねここ語彙がね乏しくなる、
ちょっと体がこの方大きくてわからないんですけど、
うんうん、
テナーっぽく見えるんですけど、多分あれバリトンサックスだと思うんですけど、あれが僕吹奏楽でやってたやつです、
そうなんですか、へえ、
大きい。この人がちょっと体でかすぎて
サイズ感が、
うん、僕はもっとめちゃめちゃでかいものを持ってた気がするんですけど、
いや大きいと思う、
なんかテナーサックスぐらいに感じる、
いいですね、という感じです、う
ん、いい、
う
ん、
サビでウィーアースト
ロング、なんかちゃんとなんか炭素っていうか、うん、スタジオってよりお店のねところでライブでやってる雰囲気ですね、
うんうん、確かにだから実際に味わえそうな感じですよね、
うんうん、そう、なんかこう他もデビルマンとかセーラームーンとか広角機動隊の音楽とかもね結構幅広くやって、
うん、めちゃめちゃいろいろあったね、
やってましたね、ジブリもやってトトロとかもあったし、
あったね、
うん、なんか海外の人がこう日本の音楽を海外の片目線で落とし込んでこう音に変えている、そしてそれを楽しんでいるっていうのが伝わる感じがして、うん、いやもうすごい虜になりました、この人たちの。
全部アニメなのかな、一応
全部アニメでした、
まあそういうあれ
コンセプトリーだよね、うんうんうんうん、
ですね。でもこれもなんか5年前とかなんか9年前とか それぐらいの、
5年前と9年前相当違うよ、うん、
あれ9年前
5と9はね相当違う、
でも、ね、投稿がすごい前なんですよ。
あでも一番古いの9年前ですね、
うん、9年
だから全然最新なものは見れてないんですけれど、
でも今もまだ新しいものも増えている
出るのかなの可能性も、
あそんなことない、1週間前に出てるな、
うん、
あじゃあ続けてるんじゃないですか、
うん、じゃあ続いてんだ、
うんうん、
やったじゃん、
よかった
面白いよね、
そうこのプリキュアの曲の出会いはとてもとても私は良かったです、
うん
は
い、プリキュアのさ曲作曲した人誰だっけ、名前わかる、この人ねすごい癖があって、
うんうん、
似た曲ばっかり作るの、
へ
ー、だから
他も
そうそう、この二人はプリキュアの曲のサビと三つ目が通るのあのオープニングかな、
ほうほう、
全く一緒だから、
ね、メロディーが
メロディー全く一緒、
それ
聞けば多分わかる、う
ん、まあ職業音楽は結構、
まあ、自分のものを、まあね、あの
小室哲哉だってそうだしみたいな話だからね、うん、
その類似をあの比較されて面白がられてるっていうね、
うん、
タイプの、
そうなんですね、
まあ、好きです、でも好きですはいね、
はい、
ということで
こちらが2つ目でした、
2つ目が
プラチナジャズ、
プラチナジャズね、
うん、
最近も活動してるということで本当に良かったです、
はい、
さあということで、ラスト、私が最近見つけたいいね YouTube チャンネル3つ目、
はい、3つ目がザ・レイト・レイト・ショー・ウィズ・ジェイムズ・コーデン、
おーいもうなんか名前がすごい出ちゃってますけどねこれね、なん
でもそういうね名前、
ジェームズ・コーデンさんって人がいるのかな、
私が取り上げるのが音楽に関わったやつなんですけど、
はい、
このチャンネルは、
うん、
そのジェームズ・コーデンが司会を務める CBS で放送されている深夜トーク番組のオフィシャル YouTube チャンネル、
うん、なんかよく見る海外のトーク番組の体のやつですよね、
そうですね、
なんかあの、うん、椅子をハス向かいみたいにこう立てて、
うんうん、
でなんかこう、
まあ、お話し
する、ね、そうそうそう、観客に向かってお話ししてる的な、
うん、そうで、このチャンネル本当にいろんな多分番組で取り上げたやつをやってるんですけど、その中の一つの企画で、うん、
はいはい、
カープールカラオケっていうの
が、あー出た、
わ、
うん、
かりますか、うん、お、そうです、
カープールカラオケ、
そうカープールっていうのが相乗りっていう意味
へ
ー、で車の中でジェームズ・コーデンが運転してて、お隣とか後ろにアーティストが一緒に相乗りして歌うカラオケ、
すごいね、カラオケがもう
向こうで
も通じる言葉になってるんですね、
う
ん、
そうですね、カラオケはもうそのままローマ字でカラオケってなってる、
アメリカの人ってみんなでカラオケしますよね、
うん、
お店とかにご飯食べてるお店の前にカラオケ機があって、
そうそうそう、
そこで歌うみたいな、
あの500日のサマーもあるよ、そういうシーン、
カラオケシーン、
バーでバーなんか飲み会みたいなとこで
知らない人の前で歌うんですよね、
そうそうそう、
へー、
あれいつもああいうシーン、うん、ドラマで見ると感覚は違うわって、
思いますね、ボックスじゃないのでね、
うん、まあ日本も昔はねそうだったかな、カラオケといえば、
あそう、ね、まあ、カラオケボックスでしたからね始まり、うん、
いやボックスの前 が,
前があ
の飲み屋でああいう風にやるっていう、
あそう、なるほど、
全部は見ていないんですけれど、うん、海外にいた頃に結構まめに見ていて、まあ、英語の練習も兼ねて見ていて、
うん、なるほど、うん、
で最近またちょっと
見始めた、
好きに、そう好きになって、うん、やっぱいいねって思ったのがサム・スミス、
あれさっきなかった、
これです、そう、
痩せたなサム・スミス、
ね、
自動車に乗ると、
そうなんです、で
相乗りするところから始まるんだ、 まだ最初一人だったね、う
ん、しかもなんかもう劇っぽいのがもう始まってるんですよ、うんうん、なんか
もちろんジェームズ・コーデンも歌う、
もちろんで歌がうまい、
歌うまいからね、
はい、そして私はこれを推したいのがね、ハモリがめっちゃいい、うーん、ジェームズ・コーデンの、
それは打ち合わせてんのかな、即興なのか、
いやどうなんですかね、でもちょっと、
いや即興っていうかノリじゃない、
私が好きな時が4分44秒の時が
分かりやすい
ところがあって、
ジョン・ケージの曲みたいな4分33秒みたいな、
もともと歌唱力とんでもなくいいんですよ、あの、うん、サム・スミスも、
そうね、
そらそうだろ
う、そうでそれに、うん、もうほんとうまい具合にこうハモリを入れていく、うん、そしてそのハモリが良すぎてちょっとね笑っちゃうみたいなとこ、4分44秒で、うん、へめっちゃいい、う
ん、ジェームズ・コーデンも高音が出るな
そして
あ、これ運転してんの、うん、あ、
運転してる、
もう一個前にいるんじゃないんだ、
全然運転してます、
運転席と助手席なんだこれ、
そうです、うん、ほら、
あ、本当だ、
うんうん、なんかやっぱこういうさっきとちょっと共通するんですけど、やっぱアーティストさんって砕けた感じになる、まあ、会話とかで、うん、あ、
なるほど、普段見ない感じの、
そう、そういうところを見るのが私多分好きなんだなと思います、
へ
え全然あれです、飛ばしちゃって大丈夫です、 4分
これ、観客の声は一応なんかスタジオでも見せてるみたいな雰囲気なのかね、
なんですかね、
足してるだけじゃない、ただ
足してるのかね、いや違う違う、ほらあの、うん、これってほらそういうトーク番組だから、その1コーナーだから
流して見てるんじゃないですかね、みんなで、
うんうんうん、まあでもやっぱね、ジェームスことはずるいよね、
うん、なんか音が響きそうな体つきしてるもんね
オペラ歌手の映画出てましたね
私最初そのジェームズコーデンの存在を知ったのが始まりの歌の、
あ、はいはいはい、
お友達、キーラナイトレのお友達役だったか、俳優だと、うん、あれ俳優なのかな、元はなんか結構どっいろんなことやってるから、
うん、確かに、うん、何の人なのか俺よく分かってないですよ、
うん、
俳優もやるし
ですかね、そうだからこういう司会もやるし、
うん、歌も歌うし、
うん、でも面白い人っていうでもイメージあるね、なん
か、うん、おあえ
なるほどあ海外の大泉洋、
そうなのかな
でもだってこれだって水曜どうでしょうみたいなもんじゃ
ない
ですか、
本当
車で
ね、
車の中でさ、なんかモノマネやってよとかやってさ、なんとこうってやるくだりみたいなもんでしょこれ、うん、それを歌になっただけじゃん大泉洋ですよ、ジェームズ・コーデン
そうね、
うん、そうね、うん、あ
なるほどね、
あ、もう少しですね、この曲です、本当だこれこれ
うまいな、
これですね、これだ、 I'm notザ・オンリー・ワンっていう曲ですね、
なるほどね、う
ん、こんな感じです、
はいはいはい、わかりますわ、
うん、はい、もう本当にいろんなアーティストさんとカラオケしているのが多いので、うん、好きな外国のアーティストさんとか、うん、もしかしたらいるかもしれないです、うん、探したらエド・シーランとかいるかな、ね、うん、
ミリアリシもいるし、まあね、見る人の数がもう違 う、
本人が持ってる母体数が違う、
あ、体も大きいし
そうですね、うん、これが3つ目です、ザ・レイト・レイト・ショー・ウィズ・ジェームズ・コーデン、
うん、ね、ザ・レイト・レイト・ショー・ウィズ・ジェームズ・コーデン、はい、ということでした、
はい、
YouTube チャンネルを3つ紹介していただきました、映画につながるまとめお願いします、
ですね、その最後のジェームズ・コーデンの、うん、チャンネルで、うん、ロールコールっていうちょっとした企画があって、それが、うん、ジェームズ・コーデンと俳優さんが、うん、なんだろう、その俳優さんがヒットした映画作品をその場で、うん、なんか仮装大賞みたいな感じで、うん、着替えてんのか、ちょっと仮装して演技、うん、ショートショートでしていくみたいな、うん、チャンネルがあります、企画があります、はいはい、それおすすめです、
うん今までのね
全体のじゃなく
全体のではなくそこの注目、
ね、そこです、
うん、ほんと大泉洋やりそうだけどね、そういうね、
やりますかね、
うん、なんか俳優呼んできてモノマネとかもできそうですさ、
うん、歌うた
の、まあ、一人でモノマネするのが好きだから、
まあね、そうですね、それありま す、あります
人をコントロールするのあんま好き、
うん、好きじゃないから、
なんか大泉洋の話みたいになって
る、大泉洋勝手に自分がやるのってみんながこう戸惑うとかが好きだから、
そのロールコールは、あ、アナ・ケンドリックって、うん、あとトム・ハンクスとか、うん、トム・クルーズとか、うんうん、
でもアナ・ケンドリックは見てるね、
あ、 なるほど、うん、マット・デイモンおすすめです、
うんうん、
はい、ね、以上です、
うんうん、プラチナジャズとかもね、うん、なんか映画音楽とかもまあやってたしね、
うんうんうんうん、そうです。
今後フォローして
フォローしてくれてる
最初のねファースト
ザ、あ、そうナラタージュのやつとかもやってます、あの曲、ザ・ファースト・テイクの、
うん、っていうね、
うん、そう映画の、
映画の
曲もやってるよって、うんうん、無理やり
そういうのもあるから、
はい、
ぜひね
見てみてください、
チェックしたらいいんじゃないかというね、はい、感じでございました。はい、ありがとうございました。ということで、じゃあ次のコーナーいきましょう。
トイラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回はラジオネームビロシさんからいただきました怪怪怪怪物を、見ていきます。あらすじお願いします。
はい、2017年台湾映画、主人公のいじめられっ子リン・シュウエイがいじめっ子たちと共に怪物を捕獲し、怪物を中心に物語が展開していくお話です。
ということです。じゃあまずテンションをね、聞いていきましょう。こたつ、こたつはですね、映画の9割ぐらいはもうずっとこう眉間にシワを寄せながら、
うん、
かなりこう嫌悪感を抱きつつ、
うん、
見てたんですが、ラストのもうラストぐらいで、この手があったかっていう感じになりましたね。なんかずっと嫌いだったんだけど、最後の最後でなんか感心って感じになりましたね。あやまきさん、
いや、いい映画ですね。
シベリアの人みたいな。
はい、
はたさん、
はい、グロいのが苦手なので、うん、グロいシーンから目を背けて見てたんですけど、見終わってから題名の回の文字を数えて、どういうことかなって考えました。
はい、チャムさん、
はい、頑張って見終えたっていう感じです、うん、はい、
そうね、結構こう癖は強いかもしれないですね、
うん、
ということで監督はですね、ギデンズコーさんです。まあ、うん、有名な作品で言うと、あの頃君を追いかけた、
う
ん、有名作品っていうかそれしかない、
まあまあそう
ですね、うん、で日本でもね、リメイクされていて、あの山田裕貴くんとね、斉藤飛鳥さんでね、こちらリメイクもされているあの作品の人ですけれども、そうだ、あの頃君を追いかけたは長さんからねいただいてね、クラ映画やったんですけども、うん、今回はビロシさんからいただいて皆さんのね感想を聞いてきたなと思うわけですけどもね、怪物の皆さん 1,2,3,4 怪物ね、何を言ってるか、まあ、僕から言いますとですね、あの頃君を追いかけたの時も、
うん、
非常に強い嫌悪感のあるタイプの作家さんだったので、
うん、
そう、学校のシーンとか特に、
うん、
ちょっと一言では言えないんですが、おそらく同族嫌悪なんですよね、
うん、
僕にすごく近くて、ゆえに見たくないっていう感じ、
うん、
このなんか、まあ、作品内に出てくるいじめっ子のノリとか、
うん、
俺は多分そういうやつだったので、
うん、
クソ人間だなっていう感じだし、同じ監督だなって気がします。
なんだろうね、監督自身にそういう部分やっぱあるのか、強いのかね、
多分ね、これを面白がってた自分っていうのがいるんだと思うんですよ ね、 過去に、
うん、
でそれを年を経てから見ると、要はね、
うん、
くだらないノリなんですよね、
うん、
だからそれがもう面白いと思えなくなってる自分っていうのをもう一回過去から見つめ直されてる感じがして、
うんうんうん、
それはしんどい感じがあるんですよね、
うんうんうん、
だけど多分作ってる本人も多分もうそこは決別してるとは思うなっていう気はしてるんですよね。であと、まあ、本当にこれマリッペ見なくてよかったなと思ってるんですけどあのやっぱいじめの話なんですよね。で いじめの話で僕すごい好きなあの声の形っていうね、うん、映画があって、であの 作品では、まあ、僕はねその2016年のかなベストの回の時に、うん、要はいじめのメカニズムがすごい描かれてると、どうして起こってしまうのか、うん、でそれはやっぱ、うん、あの好意と敵意と悪意っていうものがすごく描き分けられていて、どういうアプローチの仕方でいじめっていうのが発生するのかなっていうのが見えると。ただいじめられた被害者からしたら全部一緒くたに、うんうんうん、あの見えてしまうっていう部分はあるなっていうところが、うんうんうん、非常にあるなと思っていて、うん、でこれ今回のパターンはもろに悪意全開のやつがいるのでね、うんうんうん、やっぱりこういう人間に対してはきっちりとした落とし前を、うん、やっぱり見る側は要求するんですよね、
うん、
要はこの人が改心していじめられてる側が許しを与えるみたいな、
うんうんうん、
持ってき方されても納得できないレベルになるんですよね、
うんうん、
で僕はそういうテーマの作品を、まあ、すでに小説で書いてて、うん、で一回書き直したりしてなんかほら8割変えましたみたいな時あったじゃないですか。 あの作品がそうだったんですよ、
うんうん、
脅されていじめっ子側になるしかないいじめられっ子みたいな、
うんうん、
ポジションのやつを書いたりしてたんですよ、はいはいはい、でそういうその時の落とし方として最初に書いたもの、やっぱりこれも違うのかなと思って書き直して新しく書いたもの、でもそれはちょっとやっぱりこう許しを与えるって方向性にやっぱり落としちゃったんですよね、
うんうんうん、
で今考えるとやっぱりそれでも納得できねえな、
うんうんうん、
何があったのかな、どういう方法があったのかなと思った時に、うんうんうん、この作品が、うんあーこれだーっていう、
ね、なるほどね、
うん、
あ
こうすりゃよかったんだよなーと思って、ね、この振り切り方ができるできないは大きいって俺自身反省に、ね、結構なりましたね、
うんうん、
そうなんですよね、そこ思いましたね、
うん、
話しづらいよねこれね、いじめは良くないよとかねそういう話知ってるよっていうことですね、
うん、
うんただ僕は本当にこうクズな人間だったので
もう
本当にそのだからこういう経験が本当にあるんですよ僕だからね学校の先生にね呼び出されてね、まあ登校拒否になってしまった男の子とかがさ、まあ両親連れてさやってきて、おいおいこたつ出せよみたいなさ、で俺連れてかれて、で、ね、校長室とかでこうやってさ喋ってんのに、俺は全く反省しないっていうね、
あ
先生帰っていいですかみたいな、そういうやつだった。本当に
またね、またその中学校、ね、
中学校です、
中学生ぐらいのね中二的な ね、 ね、なるほどね、
力も弱いくせにね、はいはい、もう生きがるんですよ、
はいはい、
弱いからこそなのか
ね、まあ、そうだね、うん、何もないから、多分あの頃は何もなしてないし、何もないからこそ、
うん、
そういう風にやっちゃうんだよね、
そうそう、で大概の場合が、まあ、こういうのって防衛本能に近いものなんですよ ね、
うん、
敵意とかって持つのも、うん、やっぱ同じ目的があれば簡単に共闘できる仲間になったりするぐらいの感じなんですよね、
うんうんうん、
自分が被害に遭わないための手段として防衛してるっていうのが、うんうん、こういう歪んだ形になっちゃうっていうのは、うんうんうん、すごくいろんな人でも見てきたなと、いじめの形として、
そうそう、
まあ
そう
ね、思ってきたので、
うん、まあ、分かんないけど、うん、全般くくれないけど、やっぱり大きく基本、例えばそのいじめる側っていうのはやっぱりほぼほぼ防衛本能から始まるだろうなっていうのは、
あ、そうそうそう、
ね、
それが
あるよね、
そう、声の形ではその3種類ぐらいが結構、うん、よく描かれてて、
うん、
その主人公の子はやっぱ好意としてちょっかいを渡してるっていう、
うん、まあそう、あっちはね、
そうそうそう、うん、そのちょっかいっていうのもやられてる側からしたらいじめと変わんないんですよね、
うんう
ん、っていうところとかの、
いじめといじり問題ね、
そうそうそうそうそう、うん、そういうことです、そういうことです、だからなんかその辺のこととかが、あーそうか、こういうことだったのかと、結構学びも、
うん
うん、俺はこういうの形すごい多くて、
うんうん、
だからすごく好きなんですよ、うん、
はいはい、
っていうのもまあ見た上でね、まあ、全反省してる状態ですから
、はい、
まあプラス僕もね、それやられてる側にもなってますからね、どっちも経験してるので、
まあそれこそ本当にこういうの形
で、ね、そうですそうですそうです、そうです、そうです、なのでいろいろそういう多分テーマに対してなんか敏感になったり、自分でも何かこう創作しようっていうモチベーションになる部分は多分あったんだろうとは思うんですけど、
うん、
こういうのあったかっていう発見にはなりましたね、
うん、まあ皆さんは本当にあのどちらかというとこう真っ当に生きてらっしゃると思うのでね。
いやそれは分からないですけど、
クズ人間がお送りしているドイラジなんですけどね、
うん、
まあ言ってもこの映画のこれほどじゃないですよ。
まあまあまあまあ、
それはもちろん、
そうさすがにここの映画はね、
まあ、拷問してますから
ね。そうね、
うん、そうですね、
そうね。でもあのあれだね、この映画で、うん、まあ、拷問、あの要はあの、うん、怪物の女の子に やっちゃうっていうのがさ、うんうん、あってゾンビとかさ、うんうん、使って結局そういうことを人間同士だとえぐいけどそういうことを描けるってやつがあって、うん、ゾンビ映画とかだから見れるとか、はい、あので、うん、それをね逆転とかワールドウォー Z とかは、うん、なんかもうブラピがねガンガンやっちゃっても、うん、かっこいいっていうひどいことやってない、実は人間にひどいことやってんだけどみたいなことがやってるけど、だ逆に言うとあの、まあ、あのそういうね、そういう部分って本当にひどくないのみたいなのをちゃんと逆に描けてて、ね、これないなっていう、
逆転の逆転って感じだね。
そうそうそうそう、やっぱり怪物に対してひどいことやったらひどいよねっていうことをここまで描けてるものって基本多分あんまない、多分これが思いっきりジャンルに触れたホラーじゃないからなのかもしれないというか、それはきっと
確かに
あの基本的には青春映画でもあるので、うん、その10代のそういうもののメタファーの一つにもなってるだし、そういうあの いじめていく方向の話もだからこういうバランスはなかなかないなと思って、
確かにね、
なんかいや俺本当にねすごくいい映画だなっていう、
なるほど
思ったりしますねっていう、あとその最後の落としどころも、まああのカッコつきだけど誠実だなじゃないけど、そういうところでちゃんとやれてるのがちょっとないなっていうのは思ってはしてます。 その分逆に描写はかなりエグかったりねひどかったりするのは直接的にね、あれですけどね、それネジ肉に入れてますけどみたいなとかね、もう本当にあれひどいですよね、
ひどかったですね、
歯抜くとことかぼやかしてるのにそこはぼやかさないんだみたいなね、
あ確かに
とかね、いろいろなバランス出てきてるなとは思いましたね。まあこれ多分一応怪物基本ゾンビもの、ゾンビ的な怪物ではあるけど、あの火で弱い、火に弱いとかね、まあ、ある映画思い出したけどそれ言うとそれのネタバレになるしまたあれだなって思ったけど、
まあ
いいんだけど
まあだからちょっとドラキュラ的でもある、
うん、そうそう、
中国だからキョンシーとか、
まあ、そうね、
ああいう感じですかね、
まあ、ただ彼らがねこういろんな実験してもね、キョンシーでもないしドラキュラでもないしみたいな、なんかね
退治の仕方みたいな、一人一人、なんかやってましたね。
そうね、新しいジャンルのものなのか、あるいはリアルだからこそのそういうカテゴライズできるもんじゃない元人間っていうね、だからなんかあれだね、ドラクエのカウンターとして出てきたムーンみたいなね。
あそうなのムーンはわかりますけどそうなのかな
だからこう勇者が出てって、スライムとかバシャーってこう殺すみたいな、それありなんみたいな、
ああそういう
そういう目線、
ゲームがね、
そうそう、
メタ的ゲームが、
そうね、それの映画となると確かになかなか描かれてないかもしれないですね、
多分なんかね、例えばあったとしても、シュワちゃんのゾンビ映画のマギーとかね、ああいうのは娘がなっちゃってとか、身近な人がとか、そういう距離感で見るから怪物がかわいそうとかだし、まあそれはでもどっちかって言ったらあの怪物かわいそう系になるけど、
そうか、そういうジャンルでもないね、
そうそういうジャンルでもないんだよね、またね、
確かに、シェイプオブ
ウォーターみたいなとかじゃないです
ね。
さフランケンシュタインとか大本行けばみたいなものでもまたなくて、
そうね、
でやっぱりこれまたなんか、まあ、最近のパラサイトとかあるからとかじゃないけど、またちょっとそういうね上下関係とかにも、のメタファー的にもまたなんか地下っぽいとこからとかもあるしとか、
あそう、ね、
あのアス的なことだけど、そういうのって結局追われて逃げた人たちだから、もうあの人たちはね本来はね、でそういうのに対してだからそのポイントポイントであのマウンティングとかポイントポイントの見下しがあるみたいな、分かりやすく上と下だけじゃなくてみたいなものにもなってる気もするしね、ちょっと面白いなとは思いますね、そういうとこでは。
出てくる人たちがね、なんかみんなね弱者なんですよね、だからなんか立場的にみんなそんな強くない人たち同士で痛めつき合って娯楽にしちゃってるっていう感じが、本当に、現実に近い構図になっちゃってるっていうのが、いたたまれない俺らっていう、 こなんか跳ね返ってくるもの。
そうね、
うん、だってそのホームレスが襲われる、うん、高齢者たちが狙われるとか、うん、超弱者の人たちだけど、うん、この怪物自体もめっちゃ、うん、阻害されて生きづらい人たちで、別に学生たちっていうのも別に力の強い人たちでもないし、
そうね、
うんうん、若いっていうことはあるけどね、うん、本来的に不満を向けるべき対象は絶対違うとこなはずなのに、
下へ下へ向い
ちゃう、そうそう、下へ下へなんか憎悪のなんだろうね、うん、まあ、連鎖っていうかが向いちゃうみたいなのが嫌だなってね、うん、思っちゃうね。ああ向こうも一緒なんだなっていうか、うん、
で結局主人公もね、うん、立場的にどんどんどんどんそっちに行っちゃうからね、
うんうん、そしたらやっぱみんなみんな死ね的な発想にはなりかねない、
う
ん
うんうん、私映画を DVD とかで見るとき、うん、今どれぐらい進んでるかなってこうたまに見る、
もう興味ないんだよね、
あの時それで全体の半分ぐらいになってても、うんうん、半分の中で自分の気持ちが盛り上がる感じ、うん、がないときは、うん、あもうこの映画は私と合わないって判断するしがちな人なんですよ。
あ、はい、うん、まあまあ大体の人がそうだと思いますけどね、うん、
なんですかね、うん、でその最後がすごい良くても、うん、もうその半分よりも真ん中娘が上がらなかったら、うん、うん、違うんだな、私とはちょっと合わないんだなっていう判断をしがち で、ね、でこの作品はそれでした、
うん、ああそっか、うん、そういう意味では僕とは違うかもね、うん、僕9割す、ね、嫌いですからね、
でも最後が良かったですね、
そう最後だけでなんかちょっとこうこの年は知らん見たことないっていう気持ちになれたのが大きかったかなっていう、う
ん、そうですよね、
あとさんは
グロいところはもうどのあたりからもダメでした、
あもう全部です
全部、
うん、だからやっぱ怪物は人体を食べるので、あその描写はもう全部避けて、あーでなんか血とかすげえ出てんなって思いながらこうぼやかして、うん、あとちっちゃい画面で見ないと怖いので、うん、あのスマホの
なるほど
ちっちゃい画面で、うん、見て、私も結構あの最後のあのシーン見て、うん、あーまあ良かったなって思ったタイプではあるんですけど、全体的にそのみんな、まあ、怪物を媒介としてこうやっぱこう負の連鎖が永遠に起き続けてるじゃないですか、うん、あの先生も含めてなんですけど、うん、それがそのなんというかリアルに止め場所がないっていうのがこう伝わってきて、見ててなんかしんどいなっていうのは、う
ん、基本しんどいよね、
しんどいね、うん、いやしんどいんですよ、うん、
逆に言うとなんかしんどさとかから逃げないでずっと書いてるから、そのなんだっけ、グロい描写とかもソフトにしないし、
うん、
でもなんだかやっぱり台湾映画の青春ものだし、映像はいいし、何か清涼感が漂うのはなぜだみたいな、うん、このまた台湾マジックがあるとあったりするんだけど、
うん、絵面がすごい綺麗なので、まあ、
ね、なるほどね、俺はでもね、青春とはやっぱ全く取れなくて、
うん、あ、はいはい、
うん、やっぱりやっぱ被害受けてる側じゃないですか、あの主人公がね、うん、それがたまたまこうねチームっぽくなってる、うん、
はいはいはい、
瞬間が あるだけで、うん、やっぱり憎むべき対象とただ一緒にいるだけだから、うん、なんかその4人とかで、うん、4人5人とかで一緒にこう普通の映画だったら青春っぽい感じのシーンとかでも、
うん、
やっぱそのフィルターが強すぎて、
うん、
楽しんでいいわけねえし楽しめねえし、
あ
青春ではない、
まあまあでも青春映画ってあの嫌な青春も青春映画なんでね、
うーん、まあね、
はいはい、
その外から見てた時に主人公が、うん、あのそのいじめっ子たちのやってることを、うん、うわ嫌なことだなって自分は思ってるんですけど、いざ中に入った時に、うん、無意識に多分笑ってるシーンとかあるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうところをスローモーションで、
うん、そうそうそうそう、
あの時がやっぱその、まあ、若さもあるとは思うんですけど、自分の中にそういうのがあるっていうことのが分かる瞬間とか、それを後々思い出してっていうのを永遠あの主人公は揺らいずっと揺らいでる
状態なので、ね、だからほらあの怪物には僕は違うんだって、うん、怪物に言い訳するっていう、うん、
そうそうそう、
あとあのお店の男の
子とか常に
失礼してるもんね、そうなんですよ、そうなるんですよ、僕は悪くないになるんですよ、
そう、
うん、ランブルフィッシュ、ランブルフィッシュと構図が一緒でさ、はいはい、海とかね川とかでこう広いとこでお魚飼ってたらそういう喧嘩とか争いとか起きないのに、うん、狭い水槽とかに入れると殺し合いが始まっちゃうみたいな、うんうん、 自然界とかでもやっぱあるわけですよね、うんうん、だからもう狭い社会をこう作っちゃって、うん、その空間に人閉じ込めたりしたらどんな生物でもなのかもしれないけど、うん、うまくいかないんですよね、
うん
うん
うん、
まあ、だからそれを理性でどうにかね、うん、僕らは人間はね、うん、あの、よくないですっていうことでね、うん、戦っていくしかないんですけど、うん、そういう判別のできない時期のね、
そうね、
子供とかは、うん、マジ残酷なので、
うん
うん、やっぱいろんな経験の仕方をみんなすると思うんですけど、この映画見てちょっといろいろ感じる人は感じるでしょうね、
うん
うんうん
うん、
って俺なんだけど
一番感じてるのは一番感じてるのね。お
いい
おもむろにガワラ君がベストに入れてたなって
思う。そうですね、ガワラさん2018
ドイラジはベスト6って言ったんですけど、その後考え直して3にしました。
上がるんですね。
だいぶ上がってんだ。
うん、
へ、
どういう意図で上がったんですか。
いや、僕はもう毎日シャッシャッ
主人公、毎日燃やそうとしている、うん、
毎日やってますから、
うん、毎日やってるんですか。
毎日やってます、
ね、毎日やってるはもう過言です。
だから違うのコタスタンとは逆の意味で俺のみたいな。
あ、そう、
あ、だからね、うん、ほらもうみんな死ね的な、うん、
まあ3秒に1回ぐらい思ってますからね、
うん、はい、早いな。
そう
で、あの主人公が、うん、怪物とか雑貨屋さんの男の子とかには俺は悪くないんだって言ってるんですけど、
うんう
ん、なんだ、教室の外に出されちゃってる女の子には俺はお前とは違えんだよみたいなことを言うのが本当に嫌にうまいなと思って、
うん、そうね、
うん、
でもそれが最後は回収するからね、綺麗に、
うん、
俺はお前と違うってことが、
うん、本当に
ちゃんとした答えになってるっていうのは、うん、あれはね、
そうそうそう、
すごいですよ、
う
ん、
そう。だから俺あのまあごくごくってね、うん、給食飲んで、
うん、
給食のスープ飲んで、
うん、
っていうシーン入れたから、まあ、そうはあってくれよって思いながら見てたけど、うん、まあね、みんな発火し始めながらこう、
うん、
怪物のね、うん、血液取り込んだら、
うん、
人体発火みたいなの起きちゃうと、
うん、
それで最後すごいじゃないですか、
うん、
教室からみんな燃えてる人たちがわー出てくるみたいな、
うん、長回しです、
長回しですね、
う
ん、そうですね、
まあ、
長回しのいいシーンですよ。学校の廊下ずっと歩いてくるみたいな、
うん、
あそこでウェーってなってる主人公、
うん、
あの感じでバッて映画が終わったら、
うん、
はぁってなってたと思うんですよ、やっぱり、
うん、
でもやっぱ彼自身が発火するっていうところが、
うんうんうん、
そうなんですっていう、うん、そこに落としどころを感じたんですよね、うんうん、お前も悪かったっていうことをちゃんと、やっぱ安全な地帯から言うと人間って強くなるじゃないですか、その幻想みたいのに自分ちゃんと気づいてるんだっていう、うん、なんか意思表明みたいのをもう映画の人たちにしてるっていう、観客にしてるっていう、
うん、
その目線があるってだけで割と、あ、信頼できる作り手なんだなこの人、
うん、
とは感じましたね、
うん、
ずっと嫌なもん見せてきたけど、うん、それをエンタメとしてね、娯楽として、
うん、
君たちも楽しんでるよねじゃない目線なんだな、
うん、
このいじめっ子側の奴らは拷問して娯楽だと思ってるけど、見てる側にはそれを強要してるわけじゃないんだなっていうのが、うん、俺は最後に分かったので、
うん、
やっとそういう意図だったのねって気づけたって感じでしたね、うん、
まあ、だから逆に言ったら、
うん、
ぶっちゃけたらあそこに行くためにずっときつい
のを
ずっと見せ続けるというか、で自分も悪いっていうのもずっと見せ続けるっていうことではなった、まあ、だからそこが誠実なんだろうなとは思うというか、
そうだ
から描きたいところがちゃんとあった上で、
うん、
そういうことをやってるんだろうなとは、
そうなん
ですよ。ちゃんで、まあ、カッコつきだけど無差別ではなくて、ちゃんと人でね、
うん、
違う教室の外で出されてる女の子は、
うん、
最初はなんか悪い意味で自分と違うってあれだったけど、うん、自分のが悪いっていうことで違う、君は違うからっていうことをちゃんと描けてるっていうのは、
そうね、彼がカテゴライズしてたその世の中に悪人とバカしかいないっていう構図に、その外に出されてた女の子は違うってことですもんね、
うん、
なかなかだからよくできてますね。
そうですね、
うん、
まあ、だから語りしろはかなりあるんですけど、そうですね、エグサのエッジが鋭すぎて一回受け付けなくなると多分、
うん、そうね、そうだと思う。
内容がどうとかじゃないっていう、
うん、
感じになりそうですね、
うん、
これね、
うん、
もうまさに今チャムレイがただうなずいているだけという ラジオにありまじき、
そうですね、うん、あるまじきですね、
うん、もう嫌だよね。
なんか何を言いたいことがない、
うんうん、いやでもこれは絶対マリッペも 500% 嫌いだし、
ね、
タンタンも 500% 嫌い
だ。タンタンさんあるとそうですね、うんうん、
ところどころ絵面的にすごい綺麗だったりするんですよ。
台湾
確かに。でもそう言われてみると、うん、なんか夜のバスで襲われるシーン、
た
ースイカのジュース、
あれ最高、あんな美しいシーンあるみたいな、
うん、それかけてくるんだとかって思ったり、
すごい綺麗なんですけど、うん、めちゃくちゃグロいことが起こってて、
そうでしたね。
あそこのスイカジュース待ってるこの顔はすごい綺麗なんですよ ね、 ね、 ね、うん、キラキラしてて、
ね、綺麗な顔してますよね。
そう
ね、いじめられてる子もすごい綺麗な顔してる、
うん、あそうね、
うん、
みんな俳優さんですから、
う
ん、
そうですね、
ちょっと松丸亮吾みたいな顔してましたね。あそうでもないですかね。
ちょっとドニエン感のあるいじめこの子、そうでもない
髪型、
う
ん、
なんかあのキッズリターンの
金子
剣、
あーまあまあ、まあ、
感はあるかな、
うん、感もう勘ぐらいしかないですよ。おお、うん、同じとかないですからね。
でもおまけさんも2018年音楽賞ベストとかに出てましたし、
海外別はもう、見てたんですか。
あ見てました。あれ音楽賞だっけ、もう全然覚えてない。
音楽賞
音楽賞、
うん、音楽
ちょっと待って
だ多分あのバスのところでしょ、多分。
かかってたかも、うん
だけね。まあ、バスのところはすごく印象的に、
と最初に怪物に襲われた時にスマホが壊れて曲がずっと流れてる、
うん、ありましたね、
はい、だからあれはもう、ね、
止まらないんだ。
やっぱ日本人としては反応するみたいな曲なんですけど、日本人って違うな、あの曲はね、
バスの曲はね
バスの曲かかってマジかってなりましたからね。
何ですか記憶、
あれはあの
ー、イエンタウンバンド
っていう、
あそのバージョンか、
チャラさんがボーカル、
大好きです、岩井俊二大好きです、
岩井俊二監督のスワローテイルの、うん、あの架空のバンド、
うんうんうん、あのバージョンだったんだ、あ
れのそう、うん、まさにそのまんま、だからチャラさんの声で歌われてて、ね、
あれチャラの声だったんだ。
あそうです、
そうですね、
あ全然気づいてない、まあ、マイウェイのなんか誰かバージョンだなって、
あのヘッドホンかぶると流れ出して、そっからこう、うん、あのバスに怪物が乗り込んできちゃって、
だからなんでマイウェイなんかなぐらいの割と疑問で見てたところはある。
うーん、
まあ、なんか女の子最後までふてぶてしかったもんね、顔。
まあだからそこはすごく良かったな
と、うん、そこがマイウェイなのかな、
うんうん、
そういう
なのかな、うん、
あの子もあの子で何かしら問題が多分自分の中にあるんだろうから、
うんうん、そうね、だからそうなんだよね、
あんまりその死に対してこだわりとかがなさそうな雰囲気はあります
かね、うんうん、いやまあバックボーン語ると多分みんなそうなんですよね、
うん、
だまあそのねいじめっ子側の人もそうだし、うん、やっぱ先生も、
うんうん、
マジ話通じない感じが、
うん、
あもう絶対心防衛するために走ってる進行じゃないですか、
うん、
あれ、
うんうん、
もうなんかもう鈴木先生のタルコ先生みたいな、
ね、あそうですね、
うん、すごい近いなと思って、うん、なんかどんどんおかしくなっちゃう先生いるんですけど、
うん、
読んだか、
読みました、
タルコ先生っぽいんですよね、
うん、
確かに
パッと見いい先生なんだけど、
うんうん、なんか好意抱いてる男の先生みたいに言いましたもんね、
いたしね、そう、あ本当にそう、
ご飯どうですか
みたいな、そう、
うん、
まあ、そういう感じになりがちなんだけども、うん、
まあ普通に鈴木先生とか読んでるかもしれないですけどね、
あーなるほどね、
超あるね、ただね、うん、
普通にあのナルト、
あナルトネタ出てきましたね、う
ん、あのおじいちゃんちょ廃墟みたいな老人ホーム、
そう最初にあのなんか、うん、あの反省、うん、反省のために、
はい、
あのボランティアしてこいっていうやつで、
あのおじいちゃんのおでこに愛って書いて、ナルトにそのそういうキャラがいるんですよ、ね、
そう、ガーラの格好させて、ガーラの格好させたおじいちゃんとフリーザの格好させたおじいちゃんで戦わせるみたいな遊びを、あの悪ガキがやってるんで、
ジャンプ対決をしてたんです
、
まあまあ大変はね、本当にそういう日本のカルチャーまんま受け入れてるからね、歌もそうだし、
あう、ね、
あの漫画もそうだし、うん、映画もそうだしみたいなことがある、
ね、あの嫌がらせの張り紙もなんか日本語書いてありましたもんね、
あったありましたね、
そう僕台湾行った時、あのほら日本人からしたらさ、日本のコンビニとか行って英語の表記のものが書かれてるってまあ普通じゃないですか、
うん、
って感覚で日本語のも普通に置いてあるんですよね、
うんうん、
あセブンイレブンだったね、
あそうかそうかセブンイレブン、うんうん、そうセブンイレブンとかだから多分、うん、あの日本語書いてあるものとかに何の抵抗もないです、
う
ん、向こうの、
そうそうそう、
あの台湾の人は
結構いろんな台湾が見てると、うん、あの言葉喋る、あ言葉っていうかこう普通にセリフで日本語とかじゃないけど単語で普通に日本語ポンポンポンポン出てきたりするからね、
うん、うん、
自動販売機の中に日本語のままの商品とか置いてありましたもん
ね。ありますね、
うん、まあ、その後のピシャッてなりましたけど、
あ、
うん、あそこもすごいかっこいいですよね
まあまあそう
構図的に、うんうん、いじめっ子とバスで殺されちゃう女の子が、うん、その前になんかこう傘差しながらこう、うん、足ぶつけ合ってるとことか、うん、
自販機の現場を、うん、ちょっと見ながらみたいな、
こいつら本当クソだけどなんかそう こいつらでなんかこう通じ合ってんだなみたいなのは、うん、すごく思いましたね。
だからその後のスイカジュース作ってもらってるとこの絵はすっごい綺麗に撮ってます
よね、うん、そうですね、
青春映画、
本当に青春映画の主人公の男の子がみたいな、うんね、
マイウェイかかってるしね
で真っ赤なジュースがギ
ャーもうブシャーって
本当ひどい
ひどいね、
まあそこで僕は泣きましたね、お姉ちゃんゾンビのこう、にゃーみたいな、
そう叫びが必須、すごく妹も
最低で最高ですね、うん、でも普通あの自分の妹の歯をブレスレットにしてるやつみたいな、
そうそう
そう、本当にぶっ殺してやると思います
。
確かに
だからすごい綺麗なシーンで恋愛感を出しつつ、うん、撮ってるのにここに歯のブレスレットしてるって時点で、うん、あこいつはこういうやつだったっていうのも表してるのですごいなと思いますね、うん、あのシーン本当に。
でね、彼らがいなくなって、まあ、最後のね真っ赤になるのが呼びたかったみたいなね、あそこのなんかあ日常帰ってきたんだと思って
思ったらあれ
あれっていう感じとかね、あれもなんかツイスト聞いてましたね、
もう日常ではないと、
もう、うん、ああもうやっぱりこの学校の生徒全員病んでるわっていうレベルの、うん、なんか本当に全員ちゃんと死んじゃっていいんだなっていう気持ちに、うん、あのきちんとなれるっていうか、
うん、
それまでは無関係なやつもガンガン死んでるやん的な気持ちにはなってたんですけど、
うん、
まあ、でも子供だしなとは思っちゃうけどね、
まあまあ、まあ、
うん、
僕も絶対殺されてますからね、もう、うん、あの怪物あの時期にいたら500% で殺されてますからね、もう
早いですね、
真っ先に殺されてる、
うん、
うん、
まあ、学校もそうだけど、こう根本的にこう暴力の構図としては使われてますよね、
うん、
子供だからっていうのもそうだけど、結局その構造を社会全体で適用されてるだけじゃんみたいなのもあると思うので、
うん、どうしたらいいんでしょうね、
答えないはない、
まあまあ、
うん、あ、まあなんか誰かさん答えを出
す、うん、
な
んか、うん、
いやでもその衆をするってなるとやっぱりその本当に大量殺人する人とかを肯定することになっちゃうから、
うん、
あのもういいや、うん、この世界全員殺しちゃったっていいんだって本当に思って実行しちゃう人って現実にはいるわけで、
まあ、そうですね、
その人を肯定はできないじゃないですか、うん、そういう気持ちになるのも、
うん、
気持ちはわかるけれどもみたいな、
うん、
そこの振り切り方って難しいんですよね、本当にこの創作だからこそできることなんですけど、
うん、
そうですね、だからさっきコタスも言ったけど自分をその範疇から外さないっていうことですよね、
あ、そうですね、
うん、
常に当事者である、
うん、そう、俺は違うっていうのをなくすからなんかこれは受け入れやすくなってるのかなと、
それはやっぱりありますよ、
そうね、だから映画っていうものがそもそもね観客と作品でもう隔てられてて、うん、安全なところからね、うん、いつも見てるからこそ、うん、無関係なものとしてね、まあ、最終的にこう見がちじゃないですか、うん、フィクションだし、
うん、
そこをもしかしたらこうね取り払おうとしてるぐらいのエッジなのかもしれないですね、
うん、
あなたも他の面で当事者じゃないですかっていう、
うん
う
ん、
ありえますからね、だから
あなたも燃やされませんかっていうことだよね、
結局そうそうそう、ありえますからね、うん、全然僕だけじゃないはずですよ、
うん、
まあ、仲間を作ろうとしている
そ う,、ね、あれ そ, そういう観点からするとやっぱ燃やされない子もいるっていう描くことがさらに強くなる ね, ね、外に向けてるんだとしたら、
うん、確かチャムレは燃やされてねえ気がするわ、う
ん、だから燃やされない人もいるんだよって、お前はなれるかなれないかみたいにもなるし、
おまけさんはどうなんですかね、
おまけさん
はでも
えもう一の一番燃えちゃう
自ら
もう燃えちゃおう
一緒に
燃えちゃおう
燃えちゃおう、
俺は燃えちゃおう、
俺はもう燃やされる側ですね、うん、本当に
もう付き合うよ。
何それ飲み行こうみたいな。
もう俺も飲むよみたいな。
俺も燃えるよ。
でもやっぱこうやって反省するみたいのも年月とか必要だしさ、
なん
かこ
うね、
年重ねないとできないことなんですよね。
子供はやっぱちょっと自分だけ子供だけの責任ってできないから、家庭とかいろんな環境が絡んできちゃうのが、
そうなんですよね、
難しい。
だから本当振り返ってお話ししますけど、アメリカンアニマルズのね、
はいはい、
あの件があったじゃないですか。僕はあの時のね、あのチャムレーの拒絶一度もやっちゃったやつはもう地獄に落ちる、もうずっと引きづらいみたいな、
もうねビンビンに来る、ね、
そうそう、
隣で
ぐさぐさ
ぐさぐさぐさってもう
俺死ね、もう今すぐ死んだ方がいいみたいな、
刺さってね、
そうそう、頼む、
今見えないナイフがすごく飛んできてるみたいな、
反省は常にしているみたいな、あの感じの人もいるよっていうね、あのずっと悪意全開みたいな人もいるけど、気づくやつもいるから、気づいたやつには、あ、気づいたんだねっていうね、
ね、
ちょっと対応もありんじゃんじゃないですかね。
ちょっと付け加えると、はい、そのアメリカンアニマルズの、もうあの地獄に落ちろってすごい言ってたのは、もう あれほどのこう法に触れるぐらいの、
これもだから俺もそうだから海別もね、
そうなんですけど、なんて言うんだろう、まあでも一緒か、
いや結構同じですよ、あれもあの
言えば言うほどだよ、
そうそう、ね、学生とかのノリですから、
そうですね、
ひどいことしてた、本当にひどいことして
た、しかもね、なんかパラサイトの時話したことだけど、法に触れてたって法って誰が作ってんだもんね、出てくるから、
そうね、だからなんでそんなことをしなきゃいけなくなったのっていうところを根本正していくと、あーきっかけってもっとね、むしろこれ下々のやつらだけでゲームさせられてるだけやんみたいな気持ちがどんどんなってきますよね。最近そういう話ばっかりしてるけど、
ね、
まあでもなんだ、一応認識しとかないといけないかなっていうのは、否定するばっかりじゃなくて、なんかこう暴力とかのこうある種の楽しさみたいなのは本質的に感じてしまうものだっていうことは否定しない方がいいかなっていう、
なるほど、
だからそこに対してどこまでそういうこと感じ嫌だって思えているようにするかっていう観点でいないと、どっかで間違っちゃうかなっていう気がするんですよね。
それはそうかもしれない。過剰に抑制する方が、あの不健全な人間になっていくっていうのはありえますよね。その感覚が分かんないから、じゃあちょっと人に急にね暴力振るっていうことを平気でできるようになってしまうかもしれないし、
からなんかそうDV とか絶対しませんとか言ってる人の方が僕は結構怖くて、
いつ自分がそうなるか分かんないから、常に客観視できるようにな
って、そうならない努力だから、多分その瞬間って結構な楽しさがあるから主人公笑っちゃったりすると思うんですよね。
そうですよ、絶対そうですよ、自分が安全なやっぱ立場にいると気が強くなっちゃう、それがもう娯楽になっちゃうっていうのは、だからそういうことですよね、本当に、
だから単純にもうブロック遮断しちゃうっていうのは逆に危険かもしれないなっていうのはちょっと思います、
ね、だからやっぱゲームとかこういうふうに映画とかで、そういう部分にやっぱあの拒絶せず適正量をね、あの予報量容量を守って正しくね摂取していくってことは、やっぱ人間として生きていくにはとても必要なのかもしれないですね、社会にと、あのこれを本当にそういうものは全部ダメ、全部ダメ、全部ダメ、子供にも見せちゃダメとかやってると、とっても良くない、
あるものを見せてないだけだからね、
そうですね、
だからあるものが出てきた瞬間に壊れちゃうだけだから、
そうですね、ただ漂白してるだけです
から
ね、
あるものをちゃんと知った上でどう生きていくかをっていうことではあるだろうな、
そうですね、それこそ日本2001年宇宙の旅のキラーエイプ理論みたいな感じですかね、
そうですね、仮面ライダークーガー見ましょうねってことですね、
まあ、そのコンテンツを見るかどうかはあれですけど、
はい、
そうですね、何かしらそういう部分には触れながら生きていった方がいいのか、はい、
まあ、誰でもあの怪物になるラインが結構足元にあって、
全然あるよ、
無意識に燃やされる方に超えちゃうパターンがいつでもあるっていうのは、考えとかなきゃなっていうのは、
自分がやってる時は楽しいし、やられたら嫌なんですよね、本当にごく当たり前のことなんで、それは常に意識しながらね、いつ自分が加害者になってるかそういうの分かんないからね、本当に些細な一言が実は攻撃になってるってこともありますから、
そうね、そうね、
ドクターナルアニマルズとかね。
え？
ドクターナルアニマルズとかね。
ドクターナルアニマルズとかね。そうね。おまけさん、なんかちゃんとしたよとかさ、そういう言葉が暴力になり、急に引き金になって、ここに来てナイフで僕らを殺していくかもしれないですからね。いきなり不満が決壊しちゃったらもう、
なるほど。
俺は逆の恐怖を感じてるけどね。
あ、チャムさんが
チャムさんがと言った
チャムさんが遅刻する、
あいつはいつも、あいつはいつもっつって言うね。
そら、
遅刻したらもう足の爪の指を一枚ずつ剥いでいく
みたいな。でもそれが快楽になっちゃったらそれもそれで危ないからね。
遅刻しないかなみたいな、サイコパス
爪抜きたいってね。
お
まけさん、あれとこれとそれを買ってきてみたいな、
寸前で言うみたいな。
それお前じゃねえか
どっか聞いたことあるなと思った。河原さんだわ
ということで、
おまけな不憫だな、
はい。まあだから、あの、見てはよかったなとは本当に思いますんで、
ね、だから、
うん、そういう発
見、いろいろ考えるといい映画ですね。
そうです、だから、うん、やっぱ映画とか見た後、うん、人と話すってことが結構、うん、結構いろいろプラスになることが多いと思いますね。なんか僕もあの毎回思います、うん、
不快感で終わらないです。
あ、そうですね、
見てもここで、あ、なるほどね、まあそうか、この不快の正体もあるのねみたいな、そうそう、
不快になるように作ってるから、だってね。
そうそうそうそう、そうではあるんですよね。
その不快さとは一体何なのかっていうか、確かに考えたら、ガラさんの言うように、そこに快楽が実はあるからで、うん、それを理性でやってるからとか、なんかね、いろいろ考えますね。
でも全然あの悪役っていうものを自分たちと違うところに置いて、このサイコパスだ、あれは怪物だって言ってる映画より私は全然こっちの、
いや、ね、本当にそうですよ、
完全超悪みたいなね、じゃないですよね。あ、学びの多い開会開会開会、いやいや、多いになりましたけども、ね、怪物見てきましたけどもね、はい、いや、よかったですね。ラジオネームね、ビロシさんもね、ビロシさんもね、どういう見方したのかね、気になりますけども、うん、ビロシさん、ありがとうございました。大変楽しみさせていただきました。ということで次回はですね、またネットフリックスで会いましょう。アンカットダイヤモンド、というね、作品を見ていこうと思います。
アダムサンドラ
ー、アダムサンドラーがね、すごくこういい役をしているらしい、
ね、苦手なこたつさんも見方が変わるかも
しれないですね。ということでアンカットダイヤモンドも見ていきましょう。じゃあエンディングいきます。お別れの時間となりました。告知ありませんか？はい、ではないのでお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオナイトークで募集するテーマは初恋映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではミッドサマーを扱います。ネットフリックスで会いましょうでは、みんなでアンカットダイヤモンドを鑑賞していきます。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切り3月7日でございます。そして次週はですね、ミニオダイトークが初恋映画、そして急ぎ映画館がミッドサマーです。よろしくお願いします。ということで、今ね、最近あのスポティファイのね、あの配信されたということで、あとアンドロイド版のねポッドキャストもね、ようやくちゃんと配信され始めてるのかな、って感じになりました。ということで、いろんな媒体でもチェックできるようになりましたので、まあ見つけたらね、全体的に高評価をしておいてください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私コタツと
おまけと
パタとキャムレイでした。
またねー。